アクアリウム。真っ暗な部屋に一人ぼっち。喧嘩をして、今さっきあの子は出て行ってしまった。部屋は憂鬱に満たされている。小さなスタンドをつけた。足元だけがぼんやり明るくなった。外から雨の音が聞こえる。あの子は雨の中を出て行ったんだなと思った。傘はちゃんと持っていたのだろうか。テーブルの上にはあの子が残していった小型のプラネタリウムがあった。これに二人でスイッチを入れないうちに口喧嘩が始まったのだ。切り替えボタンを適当に合わせて丸い電源スイッチを押してみた。天井いっぱいに広がったのは星空ではなく無数の魚の群れだった。暗い青色の中に無数の魚たちが泳いでいた。ふといつの間にか雨の音が聞こえないのに気がついた。プラネタリウムを消し、カーテンを開いた。夜のはずなのに、薄明るい青色に窓は満たされている。街の木々は、ゆらゆらと揺れていた。風が吹いているのではなく、もっとゆったりと。そう、まるで水の中で波に揺られているようだった。そして、その木々の間を小さな魚たちが泳いでいるのが見えた。それは、さっきプラネタリウムで見たあの魚たちだ。僕の部屋の外はすっかり水に満たされているんだ。思わずプラネタリウムのスイッチを入れた。天井に広がるのは無数の星だけだった。もう一度、窓の外を見たとき、ひときわ大きく木々が揺らめいた。風が吹いているのだろうかと思った。水の中を風はどうやって吹き渡るのだろう。小さな風が生まれると、それをたくさんの魚たちが伝えるのかもしれない。誰かの言った言葉を思い出した。風はどんな世界でも大切な言葉なんだ。僕は窓を開けた。水は部屋の中には入ってこず、窓の向こうでプルプルと震えている。帰っておいで。僕はなるべく水に口を近づけてそう言った。僕が悪かったんだ。好きだよ。帰っておいで。目の前に集まった小さな魚たちは、その言葉を水の中の風に乗せて、あの子に伝えてくれるだろう。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は海野久美さんのブログ、マリン組図書係より、アクアリウム という作品をご紹介いたします。アクアリウムとは水生生物の飼育設備のことで、家庭用から水族館までアクアリウムというそうです。水族館といえば大きな水槽を思い浮かべます。すごいですよね。前に立つとまるで自分が海の中にいるように感じます。あの水槽は分厚いアクリルパネルを接着剤で接着しているんだそうです。歪みもなく強度もあり、ものすごい技術なんだそうですよ。1970年に世界で初めてアクリルパネル製回遊水槽が完成しました。このアクリルパネル製回遊水槽ができたことから、水族館は水生生物の生態を学ぶ場所から人が楽しむ娯楽施設へと変わりました。今私たちが水族館を楽しめるのはこの技術のおかげなんですね。このアクリルパネル、割れにくく変形も少ない。なら家の窓やサッシもこのアクリルパネルに変えればいいんじゃない？と思いませんでしたか？でもこのアクリルパネルはとても傷がつきやすいんだそうです。なので屋外での使用には向いていないのだとか。水族館の水槽も魚たちがぶつかったり、餌のかけらがぶつかったりしてよく傷がつくんだそうです。そんな時は表面を削りながら磨くんですって。アクリルパネルもガラスも日々進歩しているので、近い将来新しい素材の登場もあるかもしれません。それがどんなところでどんな風に使われるのか楽しみですね。皆さん、水族館に行きたくなりましたか？あの水の薄いブルーを見るだけでも涼しく感じますね。今年はいつまでも暑く秋がないという長期予報が出ていましたが、どうぞ皆さん体調を崩さぬようお気をつけください。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。